ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、なんか最近おもろいことありました？
はい、そうなんですよ。12月のね、初旬だったんですけれども、東京のクルーズターミナルっていうね、今東京にも国際線が入るね、船が入ってくる、大型客船が入ってくるクルーズターミナルができて今稼働してるんですけれども、そのクルーズターミナルで第1回クルーズエキスポというのが開催されて、私もそこでですね、大人女子旅クルーズの魅力ということでお話をしてきました。
ひろこさんがそこで出ちゃったの？
そうなんですよ。
も
う
ね、すごくない？それ
すごい貴重な体験をさせてもらって、なんかまだ感動というか興奮冷めやらぬっていう感じなんですけれども、このエキスポっていうのは、第1回で、私がもう設立当初からアンバサダーとして関わっているクルーズイズムという、団体とかがあるんですよね。このクルーズイズムは、旅のインフルエンサーと船会社をダイレクトにつなげて、そこで、インフルエンサーたちが情報発信、船の魅力を情報発信をしていくことで、もっともっと今まだこうね、潜在顧客と言われるような若い世代の方たちにクルーズの魅力に触れていただいて、クルーズにもっとね、どんどん行ってもらおうっていう、そんな取り組みをしてるんですけれども、そのアンバサダーとして私もずっと関わらせていただいていて、全然フォロワーがね、いっぱいいるとかね、何十万人の YouTuber っていうわけではないんですけれども、クルーズを愛して、旅をしていて、で、旅の情報発信をしていて、コミュニティも持ってるっていうような、そんな感じで、そこに、ね、参加をしているんですよね。結構ね、やっぱりこう、クルーズ100万人自体を目指してっていうことで、クルーズ人口の増加っていうのは国の国策でもあって、それが増えてくることによって、例えばこう、それぞれの寄港地、唐津とか金沢とか、そういった寄港地にも経済効果も波及するし、今インバウンドの方たちが、船に乗って日本をね、いろいろ回って、ねぶた祭り見たりとかね、唐津くんち見たりっていうような、ちょっと今までの日本旅とは違うようなアプローチで旅する方も増えているので、日本発着のクルーズ船っていうのもね、増えてるんですよね。なんでクルーズって言うとね、カリブ海とか地中海ってなるでしょ？
なんとなくそんなこう豪華客船でっていうイメージを持つ方が多いかなって思います。
そうなんだけど、今はね、日本からも出れるようになって、すごくそういった意味では、まだまだね、こうなんていうかな、クルーズ人口が増えていく、そのためにはなんかこう若い人に乗ってもらいたいっていうね。どうしても日本ってなんかクルーズってこう引退して時間とお金に余裕ができたら乗るものとか、お金と時間がある人が乗るものっていう感じだけど、海外って全然違うじゃない？もう子連れでみんな乗ってるじゃない？
ファミリーでね、なんかそうそう、移動が楽だから、クルーズ乗っちゃえば移動できるわけだから、結構ね、小さいお子さんとか、ご高齢の親御さんがいらっしゃるファミリーとかも、なんか行きやすかったりするんですよね。
そうで、結構ハンディキャップの方にも、過ごしやすいようになってるし、実際に車椅子の方とかね、必ずクルーズ乗ってるとお会いしますよね。
そうどうなんだろうか。なんか、クルーズって確かになんか日本だと定年後の楽しみみたいなイメージ、まだ来いのかしらね、そういうのイメージ。
やっぱりね、アスカっていう素晴らしい船があるけど、それがね、お高いというかっていうイメージだと思うんだけど、実は本当に1泊、1万円台、2万円台みたいなね、そういったものとか、あとどうしてもクルーズって長い印象があるので、3泊とか4泊のショートクルーズだったら乗れるけど、日本人あまり休まないから、7泊とか10泊とか言われても休めないよってね、家族みんなでそんな休めないよっていう形になっちゃうんだけれども、最近は ショートクルーズも多いし、私が乗ってるのもほとんどショートで3泊4泊というものなので、まあ、ぜひね、会社員の方でも諦めないでね、そのクルーズの魅力を知ってほしいなっていうね、そういうイベントだったんですよね。今回はやっぱり若い人に来てもらおうと思うと、今若い人がどこで情報発信、ね、キャッチしてるのかって言ったら、インスタグラムだったり、まあ、TikTok だったり、そして YouTube ということで、今回は YouTube のね、小野田さんって知ってる？男性の。
YouTube？ なんだろう、旅系の方？
そう、旅系のね、小野田さんっていうね、まあ、普通の人、いわゆる普通の人なんだけど、今もう40万人かな、いらっしゃるっていうような、結構ね、飛行機レビューとか、ホテルの、なんか、1日目に泊まったりとか、もう本当に旅のいろんな YouTube を出されてる方で、まあ、そう、小野田さんっていう方が、まあ、この方が一番ね、やっぱメインというか、みんな小野田さんがこう、ステージに上がったら、おーっていう歓声が上がって、
あの小野田さんがいるみたいな、
本物だみたいな、ね、感じで歓声が上がってね、いつも彼は最初にどうも小野田ですって言って始めるんだけど、それが聞こえるとまたわーみたいな感じで、
へえ面白いね、それ
と YouTuber と、ね、視聴者がこう一緒にね、その舞台を作り上げたみたいなね、そんな感じで、まあ、小野田さんに来ていただいたりだとか、あとはなんだっけな、ハルデイリーさんっていうね、この方はね、若い、まだ、30代のね、方なんだけれども、私もハルちゃん、ハルちゃんっていつも YouTube を見てるファンであるんですけれども、今回ね、ハルデイリーさんと、あと、クルーズの、まあ、アンバサダーとしても活動されていて、結構ね、大きな YouTube、アイコンオブザシーっていう大きな船に乗って200万回再生をいったっていうね、YKK さんっていうね、方がいたりとか、あと、日本の旅館を、主に紹介しているチャンネルをやってる小屋トラベルさんっていう方がいて、これらの方も大体、まあ、15万人とか20万人とかね、今フォロワーさんがいるんですけれども、まあ、そういう方たちがちょっとクルーズの魅力についてね、対談をしたりとか、まあ、結構今回 YouTuber 推しで、YouTuber の方にね、やっぱこう、ぐっと集客をしていただいて、そのおかげで、旅が好きだけど、クルーズはまだっていうね、方々と、まあ、クルーズの魅力についてたっぷりとね、話せたっていう、そんなイベントだったんですよね。すごい楽しかったので、抽選会があって、なんとクルーズがね、バンバン当たっちゃったの。
すごい。クルーズ旅？
クルーズが当たっちゃったの。まあ、オーロラに乗るフッティンルーティーンっていうね、オーロラクルーズも当たったし、MSC ベリーシマも当たったし、コースターも当たったしって、もういろんなクルーズが当たって、もう無料で来たイベントなのに、クルーズが当たるってすごいっていう感じで。
すごいね。
そう、もうね、大盛り上がりで、抽選会はね、国際ターミナルでやったんだけれども、大体ね、1000人ぐらいの人が、クルーズのその抽選のね、番号が読み上げられるんだけど、ずっと番号を聞いてるっていうね、状態で。
1000人ぐらい。
そう、もう一時1000人超えてるんじゃないかな。まあ、応募は募集っていうか、申し込み、事前申し込みが5000人を超えていて、当日の来場も3000ぐらいまで行っているので、まあ、多分その場にね、いた方っていうのは1000人を軽く超えてる方々が、まあ、抽選のね、何が当たりましたって言ったら、はーいって手を挙げて前に出てきて、私はプレゼントのプレゼンターをね、してたりとかしてたんですけど、まあ、でもね、それがきっかけでこれからクルーズで考えようかななんていうね、方も多分ね、生まれたと思うので、とってもね、有意義なイベントだったんですよね。
すごいね。
すごい、でやっぱりね、こうなんていうのかな、自分が見てるファンとしてね、私もはるちゃんとかファンだから、その人が目の前にいるっていうこととか、いつもやっぱり YouTube とかね、見てはいるけれども、やっぱりこう伝える力のインパクトっていうか、パワーってすごいなっていうふうに思って、まあ、自分の好きなね、YouTuber さんが、ね、本当にすごくいいんだよ、こういうところがいいんだよって言われると、ものすごい集中力を持って、まあ、聞くわけなんですよね。で、私も、まあ、女子旅とか、大人クルーズっていうことで、私の他に、インスタグラムで活躍をしている旅猫あやさんっていうね、彼女はもともとツアーコンダクターをしてたんですけど、コロナでね、ちょっとそれが、もうね、立ち行かなくなったことが、まあ、好転して、インスタグラムで今ね、発信している、旅の発信してて、もうずっとね、飛び回るように旅されてる方とか、 あと同じようにトラベルライターとしても活動しているミキさんっていうね、トラベルライターのミキさんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方はね、お子さんと一緒に結構子連れ旅みたいなテーマでインスタグラム発信されてるんですけど、写真がとっても綺麗 で年間150泊してるんですよね。
半分
じゃない。すごいよね。お子さんもいながらっていうね。でも、彼女もやっぱり大人女子旅っていうテーマだったので、まあ、子連れ旅というよりは自分自身がどういうふうにね、こう癒されるかみたいな、スパで癒されるとかね、やっぱ自分時間とか、まあ、あと仕事もしたりなんていうような、まあ、そんなシーンをね、大人女子というテーマでお話しさせていただいて、やっぱりね、いいなって思ってくれたり、うんうんっていうふうに思ってくれる人たちが、目の前で話を聞いてると、やっぱうなずいたり笑ったりしてくださるんですよね。そういうのを見ていると、あ、なんか発信する力があるといろんなことを伝えられるし、いろんな人に影響が与えられるなっていう、そんなことをね、こう思うと、このポッドキャストもそうなんだけれども、やっぱりね、こうメッセージがあるんだったらもっともっと伝えていってほしいし、私もそういうつもりで、ね、これからも発信していきたいななんて、ちょっとインフルエンサーたちに本当にこう影響を受けた、私自身も影響を受けたし、まあ、楽しいねイベントになったかなっていうね、そんなちょっと充実した一日を過ごしてきたんですよね。
すごい。でもひろこさんもね、アンバサダーでいろいろ活躍されてるし、そのクルーズもそうだけれども、ハグっていう、このとこでもアンバサダーされてるで
しょ。ハグも今韓国アンバサダーをしていて、ね、韓国系のね、発信もしたりしていたりとか、まあ、アンバサダーって、結構なんていうのかな、やってみたらね、いいと思うんですよね。旅が好きな人だったら、自分が伝える側に回るっていうことも、自分にとってもいいし、周りにとってもハッピーだから、どんどんね、旅の魅力をね、伝えていただけるといいなと思うんですよね。
ね、本当、なんか、お金があったら何やりたいっていう、なんか筆頭に上がっていくのは結構旅だったり、海外旅行とかね、まあ、最近だとクルーズっていう人も増えてきたと思うんだけど、でも行けてないって人ってすごく多いと思うんですよ。なんか思いはあっても、それをなんか実に一歩押してくれるのがアンバサダーの皆さんの発信じゃないかなと思うんですよね。だからそういうなんか情報をたくさん持ってる方っていうのは、どんどんどんどん知らない人たちを導いてほしいなって思います。
本当ですね。実際今クルーズ代金っていうとね、ちょっと高いかなっていうイメージもあると思うんだけれども、やっぱいろんなキャンペーンとか、まあ、割とクルーズって1年半先ぐらいのものをね、売っているので、今だともう2027年の春夏ぐらいの乗船も、もう予約が受付開始になってるんですよね。で、ここで考えてもらいたいのが、やっぱマイレージとの相性っていうね、とこなんですよね。はい、じゃあ、アッコさんに質問です。はい。じゃあ全日空の特典航空券は何日先、から予約ができるでしょうか。
はい、確かですよ、355日だった。
はい、あ、素晴らしい。
合ってる
素晴らしい。そうなんですよね、355日先っていうことなので、まあ、例えば1年半後、2027年の春のゴールデンウィークのクルーズを、この、ね、ゴールデンウィークの暦も見て、ここはもうぜひ乗ろうっていうことで予約をしたら、そしたら、その日の355日前のですね、っていうことはもう2026年の多分ゴールデンウィークが終わった頃かな、5月中にはもうね、来年のフライトの予約ができるようになるので、じゃあそこまでにマイル貯めとかなきゃっていう話なので、そうなると今2026年のね、もう年末ですけれども、あと半年であと何マイル必要なんだっけっていう風になってきて、今あるマイルにあとどれぐらい足したらいいのかっていうことが分かると、じゃあなんかクレジットカードのキャンペーンに入ってみようかなとか、ちょっとね、新年会の幹事は私がやってクレジットカードで、払わせてもらおうかなとか、いろんなこうね、策を講じると思うんですよね。そうやってやっぱり目的があっ て、それから逆算をしていくと、今の行動っていうのが何しなきゃいけないっていうことがね、見えてくるので、もうね、ぜひ、もう本当にね、先のクルーズを予約して、そしてそのフライアンドクルーズでね、マイルで行って、そこはお金をかけない。その分、キャビンをね、窓のないところからちょっと窓があるところにするとかね、バルコニーにするみたいな感じでお金をかけて、まあ、マイルはね、できればサーチャージがあまりかからないエアラインを選んで、それでね、マイルで取っていくみたいなね、ことがしていただけると、本当にマイルとクルーズの相性はいいので、まあ、ちょっとね、来年はフライ&クルーズのね、マイルのセミナーなんかもね、やってみたいなと思うので、ぜひぜひね、両方意識して、旅のね、また幅を広げていただけたらだと思います。
すごい、フライ&クルーズね、ちょっとまた新しい面白い話が聞けそうですね、来年は。
そうですね、ぜひぜひ、ちょっと1月中に1本、ね、ポッドキャストでもお話ししようかなと思います。
はい、楽しみにしております。ではでは、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。